質問はですね、どうしたら死の恐れをなくすことができるかと。ね、どうしたら死の恐れを乗り越えることができるのかと。でそこでまず大事なことは、死がやってくると何が変わるかなんです。それが分かれば死を乗り越えることができますよね。死がやってくると何が変わるんでしょう。死がやってくると何が変わるんですか。
変わるものと変わらないものがあるってこと。
変わるものと変わらないものがあるってことですね。何が変わって何が変わらないか。死がやってくると死がやってくると何が変わって何が変わらないんですか。業は変わらないんですね。
煩悩は、
煩悩は業から生み出されるものなので変わらないんですね。業は変わらない。
業は変わらないっていうのは、その仏教の教えに言われていることなのか、
はい、
悟ったならば知らされることなのか。
業は変わらないっていうことですか。その業っていうのは私の肉体に宿っているものなんです、ね、だから肉体の死と業は関係がないんです。ここがポイントね。だから肉体はなくなるんです。業は変わらないんです。肉体は失うけれども業は変わらないんです
。肉体を失うっていうのは、
うん、
分かるんですよね、
うん、
なんか明らかなことかなと思うんですけど、
はい、
業は失うのか変わらないのかっていうのはどうしたら
業は、ね、失うのか変わらないのかって言ったら、もし業が失うものだとしたら、私たちは生まれてきた時に業はないってことですよね。そういうことですよね。そうなりません？
そうなりますか？
そうなりますよね。
次から次へと肉体と業を失う存在であるみたいなことはあり
ますか？はい、次から次へ。だから私たちが生まれてきた時に業が始まってるのか、それとも肉体が生まれた時よりも前から業が続いているかっていうことがポイントなんです。
前から続いている気はするんですけども、
うん、
でも死んだらだからなくなるかっていうことの証明になるんですか？
前から続いているっていうことは、肉体が生まれる前に存在しているものですよね、
はい、
肉体があるとかないとかっていうこととは関係なく存在しているものがあるってことじゃないですか、
はい、
そしたら肉体を失ったとしても当然続いていきますよね。
そういうことになるんですかね？
そうなりますよね。 ならないですか。
肉体を持つ前から続いているけど、
うん、
肉体を失うと同時に全てが終わるっていうのは無理があると思うんですか？
無理がありますね、それは。じゃあその前も肉体があったわけですからね、死んだのともに失ってしまうってことですよ。
それもともと輪廻してるってことが前提だからそういう発想
に。いえいえ、そうではなくて、そのまず生まれてきた時点で業があるかどうかです。
あると思います
ね。例えばそのもし、肉体に付随するものが業だとしたら、肉体が変わらない限り業は変わらないってことになる。わかりますかね？だって肉体と業がセットだとしたら、肉体が変わらない限り業は変わらないってことになる。もっと言うなら食べ物で決まるって話になるじゃないですか、仏法は。だって肉体が私の業を決めるとするならば、ね、食べ物で私の業は決まると。仏法の教えもね、じゃあ今日の食事のメニューですと、仏法とはね、食べ物であるとって話になってきますよね。肉体からの影響は大きいですよ、はい、うん、だけど肉体イコール業ではないわけです。ここがポイントね。
肉体を持つ前から業があるっていうのは、
うん、
なんかわかるんですよ、
うん、
この前も赤ちゃんでも、
うん、
怒りながら生まれてくる赤ちゃんとか、
うん、もう私2人見てますからね。もう全然なんか同じ DNA なのに全然性格が違うね。一人は地獄の底から生まれてきたような赤ちゃん、もう生まれてきた時から怒って、ええそういう赤ちゃんもいたんです。今度生まれてきた赤ちゃん、にゃーにゃーね、そうでしょ、皆さん接し方が違うでしょ。前の時はさ、もうあっち来て、あっちあっちあっちって言ってたじゃないですか。今の方はこっちこっちこっちこっち、うわーとか、あの違いはなぜ生まれるんですか、こうね。同じ運命と言っても全然違うじゃないですか。
業を持って生まれてきた肉体、
うん、
その肉体が死ぬと同時に、
うん、
業がプチッとこう途絶えるみたいな、
うん、
発想は、
うん、
理にかなってないですかね。
だからその、じゃあ私が生まれてくる時の業はどこからやってきたんですか？
一方向に流れる
どういうことですか。どういや一方向じゃなくて、その死んで消えてしまったとしたら、じゃあ今度ね、今私が生まれてくるものはどっからやってきたんですか。どっからやってきたんですか。
どっからやってきたかについていろんなこう考え方がある中の一つが、生まれ変わり死に変わりしてるっていう一つの仮説に過ぎないんじゃないかっていう。
いやだから入ってきた時に肉体とは別のものが入ってきてるわけですよね。だから肉体は変わらなくても性格は変えることができるんですよ。肉体の影響は大きいですけど、肉体は全く変わらなくてもね、いわゆるその性格みたいなものを変えていくことはできるわけです。逆に言うと肉体は全く同じでも心を悪くしていくこともできるわけです。この何て言うんですかね、一体私たちはですよ、その何ですかね、肉体が私だとしたら、その感情も変わらないはずなんです。わかりますかね。ロボットなんですよ。だって肉体で決まるんです。そうなると私の全てが、ね、でも肉体とは別に私があるとしたら、その私っていうのは肉体では決まらないわけです。それをずっと追い求めて、その答えを出したのが仏教なんですよ。業っていう存在を明らかにしたのが仏教なんです。業っていうのは、私っていうものを、なんていうんですかね、今までやってきたものをこう集めたものなんですよ。だから死んだらプツッとなくなることはないんです。ない。
それは仏教にそう教えられてるとかじゃなくて、
はい、
その教えを理解していく中で、
はい、まあ、それは感じていくものなんです。でもそれは一つとは限らないって言ってるんですよ。つまり私の中に宿っている、ね、業っていうものは永遠に一つの存在であるっていうことは限らないんですね。そこはポイントなんです。つまり私たちは明らかに死を知ってるんですよ。ここがポイントなんです。死を知ってるんです。だから死ぬのが怖いんです。皆さん死ぬのが怖いですよね。なんで死ぬのが怖いんですか。今回初めてなんですよ、生まれてできて死んで亡くなるのは。怖くないじゃないですか。ロボットが死を恐れます。
なんかよくわからないけど怖い。
怖いって、いや、なんかよくわからないじゃなくて、なんかよくわかってんですよ。
そうです
けど、何回死んできたんですか。よく分かっている。どうなるか。だから死にたくないんです。この業っていうのはもうね、間違いなくあります。だから仏教を学んでいったら本当にそうだなって思うんです。なんで？なんでそうなんですか？って言ったら、それは自分だけじゃなくて周りの人たちもみんな同じことを追い求めているんですよ。何を追い求めているんですか？って言ったら、 自分とは何かっていうことを知りたいって思ってみんな生きてるんです。全人類は一人残らず。業って何ですか？業っていうのは自分がわからないから、だから今まで自分のやった行いを一生懸命かき集めている力なんですよ。だから私たちの根本的なものは自分とは何か、自分を知りたいという心であり、自分を知るためにこう一生懸命なんていうんですかね、今までやってきた行いを自分の中に蓄えているんです。これが荒屋敷なんですよ、ね、だから蓄えることをやめてしまったら、つまり自分が本当に分かって、蓄えることをやめるということは荒屋敷が消滅するってことなんですよ、ね、これをなんかね歌ではね、千の風にってね、千の風になってってね、いわゆる荒屋敷が消えてしまったらもう肉体を持つ必要はないです。肉体を持つ必要がないっていうことは自分っていうものを持つ必要がないんです。自分っていうものを持つ必要がないっていうことは自分と人を分ける必要もないんです。わかりますかね。そういう存在が私なんです。
聞くとその自分とは何かって思う、それを知りたいっていう気持ちはやっぱり、あ、自分はこういう存在なんだと分かって安心したいっていうことだと思うんですけども、
はい、
とてもなんかこう安心できるような、
そう、安心できるような答えじゃないんです。つまり自分はないんです答えは。これはね、私たちにとってショックな答えなんです。自分はない、そう、私たちの煩悩を満足させるような答えじゃないんです。仏教の答えはいわゆる自分はない、でも死んだら自分は消えない、続いていくそれが答えなんです。
それ喜びのある答えなんですか。
恐怖しかありません。真実とはね、本当に残酷なものです。私たちにとって最も悲惨な答えが真実なんです。だから私たちが一番求めているのは、私っていうものがここの中に宿っていって、その私っていうものは死んでも続いていくっていうのが一番理想的な考え方です。だからみんな魂という考え方が出来上がるんですよ。真実はそうじゃないんですよ。真実はそのこの世界そのものが同じ目的で動いてるんですよ。まず目に見える肉体を持ってるものもあるし、目に見えないものもあるし、全部ひっくるめて同じ目的で動いてるんですよ。自分とは何かっていうことです。ここです。自分とは何者かっていう同じ目的のために自分も人も存在してるんですよ。もっと言うなら、自分の中に収まっている魂と人の中に収まっている魂は別のものと言えます。
同じ目的で動いている、
うん、同じ目的で動いている自分と人としたらですよ、それは別物と言えます。自分の中に宿っているものと人の中に宿っているものは違うものって言います。
こに流れてるような、
だからイメージがね違うんですよ。私たちのイメージっていうのはこう肉体がありますよね。死ぬと魂が出てきて次の肉体に宿る、こういう発想でしょ。仏教は違う。仏教っていうのは大きな川の流れの中で泡ができる、これ肉体で、死んだらどうなる。
泡が消える。
泡が消える、なくなります。水は、
水は
なくなる。じゃあこう泡ができますよね。で流れていく、消えたら
水は水
の、うん、どれが私、この泡が私
川そのものとも言えるってこと。
そうそうそう、これが私ね。ほら、死んでもなくならないじゃないですか。
想像しやます
こういうの想像してるんでしょん。「死んでもこの川の流れは消えます」。それ私が今自分を求めて生きているように、私が死んでもこのあと生まれてくる全てのものは自分という存在を知りたいと思って生まれてくるんです。そういう意味では自分も皆さんも根っこは同じ。そう、つまりそういう力がこの世界にもともとあって、その力によって肉体を持っているのが今の私なんです。だからその私が死んだならば肉体を失うだけで、私というものは消えない。でもこれはあまりにも残酷な答えなので、業っていうものを私たちは生み出していくわけです。業っていうのはこの中で固有の私を何とかして維持しようとする力なんです。人とは違う何かっていうものを一生懸命こう、なんていうんですかね、持とうとする力なんです。
死んだら混ざっちゃうんですよね。
うん、そう。
なんで変わらないって書いてあるんですか。
はい。もう変わらないですよ。なぜならあくまでも私が混ざるものは同じ号だけですから
。もう一つになるんじゃないですか、全部が。
いや、ならないです。
一本しかないですよ、
うん、元はねこの中で一生懸命私は混ざらないように頑張るんですこれが見事に混ざって流れていけるなら、それはもうすでに仏じゃないですか。
業があるってことは苦しみがあるってことなの。
業があるってことは苦しみがあるってことです。業がなくなるってことは私はこの世界から消えるってことです。だから肉体を持たなくてもいい。はい。だから私たちは少なくとも死んだら生まれてくるんですよ。なぜなら肉体を持たなければ苦しいからです。こういう存在ってことです。
川と郷は一緒なんです
か。川と郷っていうのは一緒ですよ、元はね。だけど川の中で一生懸命自分という存在を崩さないようにしているものが郷なんです。だから私たちはこの自分を変えないために、自分と同じようなものを荒屋敷の中に収めて、なるべく変わらないように変わらないようにしてるんですよ。
川の中から選んでるんです
。そうそうそう。だからグーゴーがくっついてくるわけ。 これはいわゆる、私たちの宿っている魂の真理みたいなもんなんです。偶合が近くに寄ってくるっていうの。それは肉体が分かれていたとしても偶合が引き寄せられるんです。
根本的に自分とは何かっていうのがあるから、
うん、
自分の自分に執着するし、そういう自分色みたいなものをより強化するためにグーを引き寄せ合って、
うん、そうそうそうそう、
自分とは何かに無理やり自分なりの答えを出して俺はこれだっていうふうに、
そうそう、でガーっていうのを拡大していくわけじゃないですか、うん、自分っていうのをなるべく変えないために、つまり崩さないためにね。だって一生懸命集まっておかないと崩れていくわけですよ、次から次へと。だから一生懸命集めて集めて、崩さないように崩さないようにしていこうとする存在が私たちなの。そういう私たちがただ肉体を持ってるだけなの。ただ肉体で頭でこう考えてるのとは全然違うでしょ、私の動きっていうのは。ある同じことばっかりみんなやってるんですよ。だから仏教という教えが出来上がるわけです。仏教というのはこの肉体に宿る業の一つの習慣の教えなんです。どういう習慣を持っているか。みんな業を拡大しようとしている。何のために？自分を崩さないためです。もう本能的なものを持っているでしょ。それってもう生まれてきた時から持っているんです。もっと言うなら人間だけじゃないんだよね。ワンちゃんでもこう見つめてもらうとこう喜ぶじゃないですか。ワンちゃんだろうが猫だろうがと、ね、全ての動物は同じものを持ってるんですよ。 DNA が違うのになんで同じなんですかって思いません？そしたら全ての動物も人間も根っこは同じってことです。これが私なんです。
で、喜びっていうのは自分の自分色の流れというか、自分とは何かを自分なりに出せた時の、
だから自分とは一体何かっていうことに一つの答えが出ると喜べるわけ。だから人から見つめてもらうとそれだけで私たちは嬉しいわけ。人が自分を見てるってことは自分は存在してるって感じられる。で、死を皆さんが一番恐れるのは自分を感じられない世界に行くからなんですよ。なぜならば肉体を失うからなんです。
所感技師の喜びもその一つ。
所感技師の喜びっていうのはあくまでも方向性がはっきりしたってことです。この業を変えていくってことです。死を乗り越えるってことじゃないです。全然違います。
死を乗り越えることでは
ない。そう、はい、因果の道理を信じて業を少しでも良くしていくってことです。業を変えると苦しみが減るわけです。
業を変えたからって自分が分かるわけじゃないです。
業を変えたからといって自分が分かるわけではありません。だから福徳を積んだからといってそれで死を乗り越えられるわけじゃないって話をしてたじゃないですか。はい、そうです。これは死を乗り越えるっていうのは無償放任っていう悟りなんです。無償放任と所持は違います。所持っていうのはね、恩教人です。はい、恩教人知らないですか？教行信書の解度観、438ページ、右から 1,2,3,4 行目。この木を見る者は三方人を追う。一つには恩教人、二つには入順人、三つには無償放人。この無償放人 が死を乗り越える悟りなんです。諸字は音響文です。業を変えるのは私たちの罪悪を少しでも減らしていくためです。だから死を乗り越えるということと罪悪っていうことはもう全然次元の違う話なんです。
逆に言えば罪悪を何ともしなくても死は乗り越えられる。
そうです。はい、つまり罪悪っていうのはあくまでもこういう思想なんです。私がいて死んだら魂があってそれが次に移っていく、この魂が今度次の肉体を、ね、宿った時に今よりも幸せな人生を送りたいと思いません？
何をもって幸せというのがちょっと難しいですけど、
何をもって幸せかって言ったら自分が思い描いている幸せですよ。
苦しみが増すんじゃないですか？
いや、そんなことはないですよ。はい、いわゆる自分の存在価値を確認できるような人生が待ってたら喜べますよね。だけど死を乗り越えるっていうのは死っていうのですよ。そもそも私というこの存在を持っていること自体が苦しみを生み出すわけですよ。必ず死によってね。だから私たちが行き着く未来はですよ、生まれてこなくてもいい世界に行くことなんです。生まれてこなければ死ぬこともないから、生まれてこなくてもいい世界、それが私たちが目指している世界なんです。だから死んだらプツンって消えるの、本当に消えるんだったらそれはそれで下脱なんですよ。でも私たちはそんな消えない。なぜなら私を構成しているエネルギーっていうのは死んでも消えないし、そのエネルギーっていうのは常に私とは何かを求めているか。だから必ず肉体を持つんです。今肉体を持ってるってことは、これは私という存在を知りたいから肉体を持ったんです。だから全然違うんですよ。まず目に見えない力があって、その力によって肉体を生み出してるんです。だから肉体を失ったからといって、私のその力までも消えてしまうってことはないんです。その力がまた、肉体を生み出していく。で、生じ、生じを繰り返していくわけです。消えないんです。私は決して消えない。でも死んだ後が、それが幸せかどうかとは言えないわけです。消えないことがね。ね。すべては流れに任せて、肉体を持たなくてもいい、委ねることのできる存在になれるならば、自分と他人を分けることのない全てが平等な世界に出れるならば、自分が人であっても人が自分であってもいいじゃないですか。そういう世界に出れるならば、それが仏という境地なんです。だから人を救うのは当然なんですよ。自分の一部だから。でもこれは私たちの認識をはるかに超えた、次元を超えた世界の話なんですよ。
上側の考え方を持った人たちの中での最高の考え方が菩薩の考え方、
はい、そう、うん、まあ、うん、そうですね、菩薩の考え方。これは下はもう仏の世界なんです、はい、仏の境地です。これがThank you. だから上の考え方ではね、地球が滅んだら終わりじゃん。でも下の考え方はね、地球が滅ぼうが関係ない。
何かしら形のあるものになる。
そう、それがどういうね、いわゆる動物のように生きてるかどうかは別ですよね。業は変えた方がいいですかっていうと、私たちはこの上の思想を根本的に持っているので、業を変えないといけない。だから存在価値が低くなると苦しむから。
存在価値が低いままでは死は乗り越えられないですか？
存在価値が低いままでは死を乗り越えることはできません。はい、存在価値を高くしていくことがこの死を乗り越えるための祝善になるからです。そう。でも存在価値が高くなっても死を乗り越えることはできない。死を乗り越えるためには自他平等の世界に出ないといけないんだ。だからどうしても人と向き合う必要があるんですよ。人と向き合うというのはただ有意識で、人は自分の見ている世界なんだと。そんなレベルじゃなくて、本当にその人に宿っているものは自分の自分と同じものってことです。
死んだら一緒になるものってことですか？
死んだら一緒かどうかわからないけども、でも自分と同じような心を人も抱えている。自分と人を本当に区別することはできないんだなってことです。姿形は違うけど、その人に宿っているものは自分も人も変わらないんだなっていうことです。
それは肉体がある間もその入れ替わってるからですか？
そんなことは分からない。分からないっていうのはそんな上の思想ですから、私たちは。でも真実から言うと、それは分け与えているものでもあるし、受け取っているものでもあるということです。あまり真実に近い話をするとね、もう、なんですかね、次元の違う話ですからね、こんな話は。しても意味がありません。聞かれたので、ちょっと話しただけ。
ちなみに、この話は夢がある話ですか？
あ、夢ないです。これは真実ですから。究極的に私たちが幸せになるっていうことは、幸せになるってことではなくて、苦しみを捨て去ることなんです。そう。つまり、私たちにとっては究極の選択を迫られてるんです。自分を見捨てたくないけど激しい苦しみの世界に行くか、自分を失う代わりに苦しくない世界に行くか、
うん、今は苦しくても自分を感じたい。
そうそうそう、うん、だったら、まあ、何回も自分を感じて生まれ変わろうよと、ね、でそろそろもう私も自分を持つのは飽きてきたねはーんって感じでそれが仏様はよくこう涅槃の雲に入っていくっていう、
うん、一年を突破した菩薩が、
うん、
こう、変わらぬ信心を金剛心を持って、あれは業を変えていく、
業を変えていくってことです。
そうですね。だからその業を変えていこうっていう金剛心がどこかで挫折するってことなんですか？はい、
業を変えていくってい う金剛心があるところで真実を知るわけです。
またそこで方向性が変わる。
真実を知るっていうことは知恵を体得するってことです。人知を超えた知恵を体得するんです。その仏知によってその今までの思想をはるかに超えた世界に出るわけ。はい、まあ、そんなのは分かりませんけど、でもそういう世界があるということです。
解した方がいいのは何ですか。
由意識を理解した方がいいっていうのはあくまでも六度満行を実践できるからです。そして六度満行を実践していく先にこの無生法忍という悟りがあるからです。
意識は意識で本当なんです
か。意識は意識で本当ですよ。はい。まあ死の話っていうのはちょっと想像を超えてるんで、あんまり聞いても仕方ないです。
つまりあの
話さないでしょ。
ああ真実の死の話を聞いてもわからないし、
はい、
今何か自分で自分の力で死を想像しても、それはまた間違いだし、
そうそうそう。
まあ言ってみればもうあの考えるだけ無駄な世界。
そうそうそうそうそうそうそうそう。まあ、これを質問されたからお話をしましたけど、それは本当に私たちの想像をはるかに超える世界です。はい、そう。
今の苦しみとか今の喜びを、問題にしていく上で今は必要ないとも捉えられるんですか。
今は必要ないって死を考える、
死を考える。
ああ、それは必要ないですね。はい、リアルな死っていうのを考えても仕方ないです。
それが影を落としているとしても、
はい、
考えてももう分かるものでもない、
はい、そうそうそうそう。今聞かれたのでね、その死んでも残るものがあるんですかって話を聞いたから、死んでも残るものはありますよって答えたんです。
でもお嬢感を
無常感と全然死は関係ないの。
別ですか。
はい、無常感っていうのはあくまでも自分は見捨てられるとかそういう話ですから、死っていうのとはもう全然違います。もうそんな想像すらできない、死なんていうのは。
死ぬときに苦しむんですか。
はい、苦しみます。
それは
肉体を持っているからですよ。
仏法を求めなかった人と同じぐらいに
苦しむ。いや、仏法を求めなかった人とは全然違いますけどね、でも苦しみますよ。
一応無我が知らされてますから、三幕道には落ちないと。
ああ、そうですね。はい、
三幕道に落ちないっていうことは比較的いい人間にまた生まれる。
三幕道に落ちないっていうことは早く生まれ変わってくることができるってことです。そういうことです。三幕道に落ちるってことは死んで生まれ変わるまでの期間が長いってことです。すぐに生まれ変わってこれない。うー苦しい、ふっって感じで生まれ変わるって感じですよね。三幕道の中で、うー苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しいって感じです。うーって。真実っていうのは夢がないんです。それだけは言えます。リアルにありそうでしょ、これなら。
なんかもう想像したくないですよ、そんな話。
自分が悪
い。だから聞いてきたこういうことは本当に言えるんですかって聞いてきたんでしょ、上の。
はい、
ね、こんなことどこが言えるんですかと。こういう話をしてきたから、いやそうじゃなくて、こっちこっち、したこれならあるでしょ、ほら。リアルに想像できるでしょ。 ほら、あるじゃないですか。分かっていただきました。
はい。
はい。じゃあちょっと休憩をします。